聖書を朗読いたします。ヨハネによる福音書12章27節から36節をお開きください。新共同訳聖書の新約聖書192ページです。今私は心騒ぐ。何と言おうか。父よ、私をこの時から救ってくださいと言おうか。しかし私はまさにこの時のために来たのだ。父よ、皆の栄光を表してください。すると天から声が聞こえた。私はすでに栄光を表した。再び栄光を表そう。そばにいた群衆はこれを聞いて雷が鳴ったと言い、他の者たちは天使がこの人に話しかけたのだと言った。イエスは答えて言われた。この声が聞こえたのは私のためではなく、あなた方のためだ。今こそこの世が裁かれる時、今この世の支配者が追放される。私は地上から上がられる時、すべての人を自分のもとへ引き寄せよう。イエスはご自分がどのような死を遂げるかを示そうとしてこう言われたのである。すると群衆は言葉を返した。私たちは律法によってメシアは永遠にいつもおられると聞いていました。それなのに人の子はあげられなければならないとどうして言われるのですか。その人の子とは誰のことですか。イエスは言われた。光は今しばらくあなた方の間にある。暗闇に追いつかれないように光のあるうちに歩きなさい。暗闇の中を歩く者は自分がどこへ行くのかわからない。光の子となるために光のあるうちに光を信じなさい。イエスはこれらのことを話してから立ち去って彼らから身を隠された。以上の聖書箇所より人の子をあげられると題しまして、中西康之先生よりお話をいただきます。
物語には大概終盤の方にクライマックスに相当する箇所があります。一番盛り上がる箇所ですね。物語の最大の見せ場だと言えるでしょう。語弊があるかもしれませんが、福音書を一つの物語に例えれば、クライマックスはやはりエルサレムの入場から始まるキリストの受難、十字架と復活であります。ヨハネの福音書もまた他の3つの福音書と同じくエルサレム入場の場面からクライマックスが始まっています。なぜ4つの福音書すべてがエルサレムでクライマックスを迎える構成をとっているのか、答えは明らかです。イエス・キリストはキリストだから。もちろん冗談ではありません。キリストだからエルサレムなんです。キリストという言葉はですね、新約聖書の言語であるギリシャ語に由来しておりまして、これを旧約聖書の言語ヘブル語ではメシアと呼ばれています。キリストとメシアというのは同じ言葉、もともとは意味なんですけども、使われている言語が違うんですね。新約聖書では主に、キリストという言葉が多く使われているけれども、メシアという言葉もやっぱり使われている。イエス様がメシアだからエルサレム入場が欠かせないというわけであります。なぜエルサレム入場が欠かせないのか。で、それは主にメシアが主に王を指す言葉だからなんです。メシアといえば王だけでなく他に祭司や預言者もいるわけですが、新約聖書でメシアといえばもうほぼ一つなんですね。なんといっても王様です。それで王は普通どこにいるでしょうか。いる場所というか、町なんですけども、もちろん都なんですね。王都と呼ばれることもあるんですけど、ユダヤ人の都といえば神殿がエルサレムを置いて他にはありません。だから、エルサレムがクライマックスになるんですね。メシアであるならですね、王であるなら必然的にエルサレムに入らなければならないからです。ということでエルサレムがクライマックスになる。けれどもですね、もし王になるお方が颯爽と馬に乗ってエルサレムに入ったらどういうことになるでしょうか。で、今日お読みしたところの直前の 直前じゃないです、もうちょっと前の箇所にあるんですけど、イエス様が何に乗ってエルサレムに入ったかっていうのはもう聖書を読んでる方ならご存知かと思うんですね。まあ、実際はロバなんですけども、仮に馬で入るっていうパターンもあるんですよ。けれども馬に乗ってエルサレムに入ると戦争を意味することになるんですね。これから私は戦争に行くぞっていう意味があるわけなんですよ。ローマ帝国に対する反逆の狼煙なんですね。それは、もちろんこれ実際は違うわけですね。私は戦争のためにエルサレムに来たのではない、平和のために来たのだと、そのことを目に見える形で示すために主イエスはわざわざロバに乗ってエルサレムに入られた次第であります。私は戦争する意図はありませんということを皆さんに見せるためにわざわざロバに乗って入る。で、注目すべきはエルサレムに入るタイミングなんですね。どういう時期かと申しますと、杉越祭の直前なんです。世界中のユダヤ人や神を崇める異邦人が巡礼のためにエルサレムへと大集合してくる時期なんですよ。ものすごい本当に松単位で こぞってやってくるんですね。杉越祭の時期に合わせて主が来られた理由については、まあ、後ほど お伝えすることとします。とにかくロバに乗ったイエス様とそのおそばを行く弟子たちも巡礼者たちの一団に混ざってエルサレムに入るわけですが、やはり有名人になっておられましたので大歓迎を受けたんですね。ただ有名人ってだけじゃなくて、もちろんイエス様がメシア王様だって期待があるわけなんですよ。でそういう、まあ、期待を込めて熱狂した群衆が夏目足の枝を持って主イエスを出迎えてホサナと叫ぶ場面はとても印象的です。このお方が新しい王様になられるんだと人々は期待していたわけであります。でさらに、嬉しい出来事もあるんですね。数人のギリシャ人がイエス様に会いに来たんですよ。この直前の箇所にあるんですけれども、彼らは異邦人でありながらイエス様をメシアとして認め拝謁したい、王様にお目通りしたいという思いを持ってきたんですね。ユダヤ人だけでなく異邦人もまた主をメシアだと信じ始めている。異邦人からも信じる人が出るって出てくるところが重要なんですよ。なんでかというとイエス様の福音宣教が成功してるっていう証にもなるわけなんですね。まさに福音宣教における見かけ上のクライマックスだと言えるでしょう。ここまでは最高の場面が続いてきました。本当に盛り上げてくれてるんですよ、この場面ですね。ところがと来るのです。聖書ではですね、幸福な場面は長続きしないという鉄則でもあるんでしょうか。そう思わされるほどに新約聖書も旧約聖書も幸福な場面ってほとんど長く続かないんですね。必ず悪いことが起こるんです。で、今日の場面お読みしていただいたところもですね、主はご自分の受難が間近に迫っていることを感じて恐れと不安の気持ちを吐露されます。今私は心騒ぐ、何と言おうか、父よ私をこの時から救ってくださいと言おうか。心騒ぐとおっしゃっています。何に心を騒がせるかというと、もうお察しの通りですけど、恐怖におののいているということです。他の人たちはまだイエス様が十字架にかかるなんていうのは分かっていないんですよ。弟子たちも具体的にイエス様が十字架にかけられて処刑されるなんてことそこまでは理解できてないんです。イエス様だけが恐怖におののいている。やっぱりイエス様だって怖いんですよ。そこは普通の人間と大きな違いはありません。で、そこでですね、勘違いしていただきたくないのはイエス様が心配性じゃないかってことなんですね。群衆から熱烈な歓迎を受けているのに変に弱気になっているとかそういうことではありません。神の子としての霊感あるいは洞察力によって見えてくるものがあるんですね。それは ご自分への殺意をふつふつと湧き立たせる権力者たちの存在、そして極めつけは十二弟子の一人イスカリオテのユダの裏切り。つまり楽観視できる要素は何もないということであります。何もないというのはイエス様だけがご存知であって、他の人たちはわからない。この先に待ち受けているすべてを悟った上で、主は一瞬だけ本音を吐露しておられるのです。父よ、私をこの時から救ってくださいと。こういう願いをするのはイエス様は珍しいんですね。福音書の中でも一箇所しか見られない主イエスの個人的な感情であります。神の子でさえ十字架から逃れたいという思いはお持ちだったのです。ある意味キリストの弱さとも受け止められる部分ですが、決して見落とすことはできません。神の子イエスは罪のないお方だと言われていますが、罪のないことの中身をしっかり押さえておくことが大切です。罪がないとは個人的な感情を一切抱かないということではありません。神の子でも怖いものは怖いんですよ。イエス様も私たちと同じ人間としての弱さを持っておられます。あの十字架を目前にしてどれほどの苦しみを抱かれたのか、それを少しでも知ることでさらに十字架へのありがたみが増してくる次第であります。イエス様はやっぱり怖いんですね。もちろん主は個人的な感情を吐露しても尻込みするようなお方ではありません。私はまさにこの時のために来たのだとおっしゃいます。十字架で苦しみを受けるために私は来たのだとおっしゃってくださるのです。なぜ主は過ぎ越す際の直前の時期にエルサレムに来られたのか、理由はここにあります。神の子羊、過ぎ越しの犠牲、世の罪を取り除く子羊としてご自分の命を捧げるため、それがメシアとしての務めなのだと覚悟を決めておられる次第であります。わざわざ杉越祭に来られたのは自分が生贄になるためなんだ。他の人々は華々しく 王様として即位するために来たんじゃないか、勝手に期待しちゃってるんです。弟子たちもイエス様の苦しみを本当のところでは理解してない。イエス様だけがご自分の務めをちゃんと受け止めた上で杉越祭の時を選んで来てくださったんですね。主は苦難を前にしてご自分の中にある恐れを素直に認めた上でなおも苦難を引き受ける覚悟を表しておられます。怖いってことは否定しないんですね。それを認めた上で、でも私はこの時のために来たと。その後すぐにこうおっしゃいます。父よ、皆の栄光を表してください。主は一人の信仰者としてご自分の思いを横に置いて神の栄光を称えているのです。ここがキリストは罪がないお方だと言われるゆえんであります。十字架は確かに怖いんです。しかしご自分の思いではなく神の栄光を実現しようとなさる、省エイ的な生き方と言ってよいでしょう。称栄というのは神様を賛美するということになるわけですけど、人間本来の生き方とは自分の思いではなく神の栄光を表すことに向けられているのです。自分の思いがあること自体が罪なのではありません。自分の思いというのは勝手に出てきちゃうもんですから、それ自体は避けられないんです。そこで自分の思いを差し置いて神の栄光を表すのか、恐怖や不安はゼロにはならないんですよ。けれどもそこで神の栄光を表すのか、 自分の危険を晒すことも自分を危険に晒すことも承知の上で神の栄光を表すのか。自分の身の安全と神の栄光というのは時に相反する時があるんですね。それでもなお先に向かって進めるのかと、そう自分自身に問うてみた時にですね、本当に私自身も嫌気がさしてくるんです。全然ダメですね、はっきり言うと。キリストを基準にして私たちの生き様を振り返ってみますと何が見えてくるでしょうか。おそらく神の栄光とは程遠いものだと思います。それが人間の罪なのです。神の栄光を表さずにずうずうしくも自分の思いばかりを貫こうとする生き様、逃げてばかりいる生き様、そこに栄光なんてありません。あるのは滅びだけであります。永遠なる神の栄光を表さなければ所詮人間なんていうのは消えてゆくだけの存在なのです。ちっぽけな存在でも大きな存在でも変わらないんです。末端の庶民でも何億何十億何十兆って稼いでる大富豪でも偉い政治家でも変わらないんです。みんな消えていくだけの存在なんです。だからこそキリストが必要なのです。そこで主はおっしゃいます。今こそこの世が裁かれる時、今この世の支配者が追放される。この御言葉はとても皮肉に聞こえるんですね。これどんな場面で言ってるのか。イエス様もうすぐ十字架につけられて死んじゃうんですよ。これ実は当たり前の内容ではないんですよね。よくよく考えてみますと、主ご自身がこの世の権力者から裁かれようとしているんです。間もなく逮捕され、尋問され、処刑されてしまいます。しかも主はユダヤ人なのに、ユダヤ人社会から追放されてローマの十字架で処刑されてしまうんです。形だけを見ればどう考えてもイエス様の方が裁かれて追放されてしまうように思えてしまうわけです。簡単に申しますと、そこに救いがあるなんていうのは常識的には考えられないことなんです。この世の観点から言ってしまえばですね、イエスという人物は権力者の嫉妬や自己保身などから濡れ衣を着せられて処刑されたかわいそうな人でしかない。学校の社会科の授業だけでイエス様のことを学んでその後信じなかった人も大概そういうふうに捉えていることでしょう。カリスマ的な人だったかもしれないけど結局は失敗したんでしょ。弟子たちにも見捨てられて裏切られて、そして同じユダヤ人にも追放されてしまったんだろう。十字架による救いというのは到底信じがたい、全く逆説的なものなのであります。普通は救いなんて見えてこないんですよ。でも普通に考えてたら救いなんてないわけなんですね。なぜそこに救いがあるのか、答えは簡単です。先ほどもお伝えした通り、キリストは世の罪を取り除く神の子羊だからであります。神からのものでなければ十字架に救いなんてありません。もともとは死刑執行のための道具に過ぎないものだったんです。しかも最悪の死刑執行のための道具なんです。神のものだからこそありえない逆転が起こるのです。神による逆転が起こることで主が十字架で挙げられるとき、そこにはこの世の罪が貼り付けにされている。主が追放されるとき、この世の支配者が追放されている。分かりにくいと思われても仕方がないんですよ。それほどまでにこの世は神に逆らうものであり、神はこの世をただでは済まさないという厳しい決意を同時に示されているんです。 今私たちは十字架こうやって見てですね、ありがたいというふうに捉えてるんですけど、本当はこの十字架に私たちの罪が貼り付けにされてる。お前たちは罪深いんだ、裁きをも受けているんですね。安っぽい表現で恐縮なんですけれども、キリストがダメ出しされているようでいて、実はこの世がダメ出しを受けているのであります。イエス様ダメだって十字架につけられちゃったように見えるんですけど、本当は人間すべてがダメだ、イエス様を除くすべての人がダメなんだ。本当はお前たちこそ十字架にふさわしいのだと、この世が貼り付けにされている、その受けるべき咎を主はただお一人で受けてくださった。だからこそ神の子羊を信じる者はすっかり清められたと言えるのです。人間なんて本当は清くなんかありえないんですよ。心、私たち自身こう思い起こしてみれば、クリスチャンになって洗礼を受けてですね、はいクリスチャンです、毎週洗礼あの教会に行ってますって言ってても、心の中にあるものは洗礼を受ける前と大した変わらないものが、汚い、私自身も汚いものいっぱいあるんですね。全然変わってないんじゃないかと思われる部分もあるけれども、その主が一切の汚れを引き受けてくださるんです。神様はそれで清められたおっしゃってくださるんですよ。主はおっしゃってくださいました、私は地上から上げられるとき、すべての人を自分のもとへ引き寄せよう。すべての人とは厳密に言えば、主を信じるすべての人のことです。信仰が求められているわけですけれども、あえてすべての人と言われているところに注目したいと思います。救いの門はまだ開かれているんですよ。イエス様が十字架にかかった約2000年前だけじゃないんです、ね、その後も今私たちの時代も開かれている、これから先も開かれている。この御言葉が語られている限り、主は全ての人をご自分のもとへと引き寄せてくださる。人間はただこのお方に救っていただきたいなという思いを持ってついていくだけであります。私たちはついていくしかできないんです。自分で自分を清めることはできない。だからいつまでも経っても私たちクリスチャンになっても心の中汚いんです。でもそれでも信じてついていけば構わない。これは解放の言葉でもあるわけです。すべての人をご自分のもとへと引き寄せよう。ご自分のもとというのはキリストのもとということですけれども、それは神の愛が支配する領域に他なりません。人間の罪が支配するこの世ではなく、愛の交わりへと誘われているんです。神の愛が支配する領域っていうのは裁きなんてないんですよ。だから解放なんです。全ての人を自分のもとへと引き寄せようとおっしゃってくださるのは、裁きのない世界へと引き寄せよう。けれどもやっぱりそこにですね、一つの裁きが、お前たちはダメだから神の愛のもとに置いてあげると言われているんです。それが主の十字架なのです。愛の支配下に置かれるとき、すべてが許されるのと同時に、すべての罪が指摘され貼り付けにされていることも忘れることはできません。やっぱり代償が必要なんです。でもそれは私たちの命ではなく主の命だったんです。今ですね、情けない話なんですけど、日本の国会ではご存知、政治倫理審査会が開かれていますね。一番のお楽しみはいよいよ明日といったところでしょうかね。政治家の答弁を聞かされるたびにですね、胸くそが悪くなるんですけど、本当に不自由な人たちだなと感じています。どうして何度も何度も記憶にないなどとごまかしを繰り返すのでしょうか。それは許しを知らないから。 神の愛を知らないから、愛を知らないから罪を素直に告白できない。本当に気の毒な人たちだと思います。でもそういう人たちにももちろん救いは開かれてるんですよ。振り返って私たちクリスチャンはどうでしょうか。あの偉い先生方と同じ状況に陥ってはいないかと、いつも注意しなければなりません。私たちこそ神の愛をいただいている、許されている、そして許されている中で己の罪を見させていただくのです。目を背けるわけには参りません。記憶にないなんてごまかしちゃいけないんです。目を背けない。こんなにも汚れた思いが自分の心の中にあるのかと素直に認める。その汚れを清めていただいていることも素直に認めて感謝する。こんなそんな哀れな人間のために主は十字架についてくださったのです。あとは人間にできることといえば神への賛美のみであります。最後に一言お許しします。天の父よ、あなたは世の罪を取り除く子羊として御子イエス・キリストを使わせてくださいました。政治的指導者、権力者、王様といえば何か上から目線でふんぞり返って、また弱いものを虐げ、また他の国々を侵略する、そんな王をどうしても思い浮かべてしまいますけれども、あなたは罪を取り除く王として御子を使わせてくださいました。本当は十字架は怖かったけれども、主はご自分の思いを横に置いて、あなたへの思い、あなたの御心の通り従ってくださいました。おかげさまで私たちは今救いに預かっています。あなたの愛に預かっています。許しに預かっています。許される中で素直に私たちの罪を告白することができています。主よ、私たちがこのいただいている恵みの偉大さを改めてかみしめて、改めてあなたに感謝を捧げ、またどうかこの喜びと平安を多くの人々と、まだあなたを知らない多くの人々と分かち合うことをどうか得させてください。どうかあなたの御救い、その働きが世にあまねく伝えられますように、どうか御手を伸ばしてください。救い主イエスキリストの皆によってお祈りいたします。アーメン。